見よ、私は使者を送る。彼は我が前に道を備える。そうやってマラキ書の3章の冒頭が今日朗読されました。2週間子どもたちと一緒に、ゼカリア書を読んできましたね。でも今日から今度は一転、マラキ書っていう書物が私たちの礼拝に与えられています。ゼカリア書もそうですけど、皆さんマラキ書に親しんでますか？うんうんってもう力強く首を振ってる方々がいっぱいいることはどういうことかと思いますけども、でもなかなかね、聖書の旧約聖書の特に後ろの方っていうのは馴染みがないね。マラキ書って言われて真っ先に目次を見ているような人はもしかしたらそうかもしれませんね。どこにあるのかしら、それさえわからないわっていう人でも、今読んだこの3章の言葉はまあ聞いたことあるかな。特にアドベントの時、クリスマスを前にした時にこのマラキ書の言葉は、ああ耳にしたことがあるな、読んだことはないけどこの言葉は知ってる。先週のゼカリア書 のロバの話はゼカリア書読んだことないけど知ってるっていうのと同じように、マラキ書のことはよくわかんないけどこの言葉は知ってるっていう方が多くいるんじゃないかなと思います。ぜひ3章しかない短い、10分もあれば読めると思うので、お家に帰ってぜひ、礼拝中は読まないでくださいね。お家に帰ってから、まあ、礼拝中でも全然構いませんけども、読んでいただければいいなというふうに思います。このマラキっていう人、まあ、人なのか、まあ、正確に言うとよくわからないんですけども、この預言書がまとめられたのは、先週読んだそのゼカリアの時代よりはもうちょい新しい時代になってくる時です。紀元前の515年にバビロンから解放されていた人たちがこう願っていたですね、神殿が新しく建て替わるんですよね。バビロン捕囚からしばらく経ってようやく神殿が再建される。でどうですかね、再建されると神様がそこにまた帰ってきてくださる、新しいイスラエルが始まる。あ、神様がまた私たちこのイスラエルの民を祝福してくださる、私たちを大いに恵んでくれる、まあ、そういう期待感がものすごい高まるわけですよね。滅びを経験したユダヤ、神様の民であるユダヤの民族がもう一度復興していく、そういういわゆるナショナリズムも含めてですね、非常にこう盛り上がっていく時期がこの515年にかけて、またその後の時代にこうあったわけですよね。だけどもこのマラキの預言書がまとめられた450年ぐらい、どうであったかというと、もうその期待がシュンってこう潰されてしまっているような、いや神様、神殿建て替えたら私たちを新しくしてくれるはずだったんじゃないのか、私たちを祝福してくれたはずじゃないのか、でもどうだ、ペルシャの支配は相変わらず続いている、自分たちの生活は貧しいまんまで、なんか律法を守らないで、なんかこう神様の御心に逆らっているように思える人たちが何やら富を築いている、なんかそういう社会になんか失望し始める。なんだ、神様信じて何になるんだ、神に祈ったところで何も変わらないじゃないか、そういう思いがですね、ふつふつと心の中にあるような時代だったというふうに言われています。今日の前段2章の17節にはこういう言葉があります。あなたたちは自分の語る言葉によって主を疲れさせている、それなのにあなたたちは言う、どのように疲れさせたのですかと。あなたたちが、悪を行う者はすべて主の目に良しとされるとか、主は彼らを喜ばれるとか、裁きの神はどこにおられるのかなどということによってである。神様はなんか悪いことを行っている人をすべて祝福、良いものとしている、そのことを喜んでいる、そういうふうに神様に向かってある意味皮肉をなんかこう漏らしているような、なんだよ神様、正しい人より悪い人を祝してるじゃないか、実際そういう社会になってるじゃないか、裁きの神どこにおられるのか。この裁きっていうのは正義とも訳せる言葉ですね。一体ここに正義の神様はどこにいらっしゃるんだ、そういうこう不満というかですね、思いがあるんですよね。神殿再建の興奮っていうのがこう冷めちゃって、 もう神様に対する期待は薄れて、むしろ神様に対する失望が人々の心をこう支配している。神を信じて一体何になるのか、礼拝しても捧げ物をしてもそれに一体何の意味があるのか、そういう思いの中でもし皆さんが礼拝を捧げるとするならば、その礼拝はどういう礼拝になるでしょうかね。まあ、礼拝もやっぱりいい加減になっていったみたいですね。だって神様に期待してないんだもん。神様に期待しない礼拝が力あふれた礼拝になりませんよね。だから8節以下にはね、神様に捧げる10分の1の捧げ物はそれそのものが偽りになってるっていうふうにマラキは言うんですね。もう捧げ物もいい加減になったんです。本当は立法で定められているのはウイゴで良いものを神様に捧げるっていうのが捧げ物の思いだったわけですね。最も自分たちのいただいている良いものを神様にお返しする。でも神様に期待してないんだから、傷ついているものを平気で捧げたり、いいものを神様に捧げるなんて思いがなくなってしまって、でもなんか10分の1の規定はあるからちょっとうまくごまかして捧げてる、まあ、そういうこう形骸化した礼拝っていうのがどうもこのマラキの時代にはあったようです。神を信じて何になるのか、そのようなタイトルの本が私の書斎というか牧師室の本棚にありますね。神を信じて何になるのかっていうそのままのタイトルの本なんです。ちょっと今回席を準備しながら目に留まったのでペラペラっとめくって読みました。だから牧師室に本があるって結構大事なんですよ、ね、全部読んでるかどうか聞かないでください本があるってことに意味がそれ読まなきゃダメですけど、でも今回なんかパッと目についてですね、手に取ったらちょうどこう帯がついてるでしょ。本の帯がついてるってことは綺麗な本ってことですよね。いやでも、ね、ちょっとは読んだんですよ。だから目についたんですけど、まあ、言い訳して何なのかその帯に、ね、こう書いたんですよ。神を信じて何になるのかっていうその帯、なぜ神はもっと直接的にもっと力を持って介入しないのかと問うていることがしばしばある。なぜ神が人間の歴史の中でもっと積極的な役割を演じないのだろうか。神を信じて何になるのかっていう人々の心にはそういう思いがしばしば起こるって、なんで神様はもっと力強く介入してくれないんだろうかって、ね、ルーシーなんか今そういう思いを抱えてるかもしれない。で本の中にこういう一文がありました。神を信じて何になるのかという問いは、痛みや死や貧困や不正義不公正を経験する人に、つまりどんな人にも何らかの形で生じるものだ。痛みを経験する、死を経験する、世界が不正義に満ち溢れている、貧しい人たちが軽んじられている、そういうこう現実を見るときに何になるんだっていう思いに人々はなる。だからそれはつまりどんな人にだって経験されることだ、私たちも経験することだ、私たちもそういうことあるかもしれませんね。個人的な出来事、また私たちの経験する社会の状況、いろいろなところでこういう思いが湧き上がってくることっていうのはあると思うし、決して無関係なことではないというふうに思います。でまさにマラキの時代の人たちっていうのは、神殿が再建されたのにもかかわらずなおも続く貧困であったり不公平不正義、そこにある痛みや死を経験しながらですね、神を信じて一体何になるのか、そういうある種の失望があったんですね。それは決して私たちと無関係な思いではないっていうふうに、私たちだって長い信仰生活の中でそういう問いの前に立たせられることがあるでしょう。信仰を持ってた時の与えられた時の興奮がなんかいつしか冷めてしまって、神様信じて何になるのかなって言って信仰から離れていってしまう人だって少なからずいることを私たちは知っています。だけどまさに神に対する希望が失望に変わっていってしまっている、 希望が失望に変わり果ててしまっているようなただ中で、預言者は主の言葉を告げたわけです。見よ、私は使者を送る。見よっていうのは、私はここにいるっていう言葉です。誰も神様なんて期待してない、神なんていないよ言ってるところに、見よ、私はここにいる、そういう言葉を神ご自身が預言者を通して語りかけられたということです。裁きの神はどこにいるのか、正義の神なんてどこにいるんだ、ここにいる、見なさい、預言者を通して神が語りかけられるんです。神不在の中で、神様に対する無関心が広がる中で、私はここにいる、万軍の主がイスラエルの民に、私たちに語りかけられているんです。あなたたちが喜びとしている契約の使者、見よ彼が来ると万軍の主は言われる。聖女に来られる主、あなたが喜びとしている契約の使者っていう、この使者とここで書かれている道備えをする使者、その二つが語られているように思えて、まあ、それが一体同一人物であるのか別の人を指しているのか、マラキが一体誰を指しているのか分かるようでよく分からないです。学者たちもいろんな意見を言います。3章23節では、この使者っていうのと預言者エリアっていう人が重ねられて物語られているところもあります。洗礼者ヨハネのことを意味するように読むときもあります。だけども、このマラキ書の箇所をですね、突如聖女に来られるお方、そのお方を私たちは主イエス・キリストの到来として受け止めたわけです。受け止めるわけです。私たちが待ち望み喜びの使者として待っておられる方は、あのイエス・キリストという方を通して私たちのところに来られた、そういうふうに捉えるわけですね。で、その契約の使者として来られる方、マラキ書では、だが彼の来る日に誰が身を支えうるか、彼の現れる時誰が耐えうるか、彼は精錬する者の日、洗う者の悪のようだ、彼は精錬する者、銀を清める者として座し、レビの子らを清め、金や銀のように彼らの汚れを除く。裁きを行う方として、その方は来られるというふうにここでは書かれています。決して悪を喜ぶ方ではないですよね。むしろそのような悪を取り除く、不純なものを金や銀やそういう中から取り除く、そういう方として来られるっていうことです。不純物を取り除き清めるっていうことです。で、その金や銀に混ざっている不純物、それは五節のところでこのように言い換えられています。裁きのために私はあなたたちに近づき、直ちに告発する。呪術を行う者、勧誘する者、偽って誓う者、雇い人の賃金を不正に奪う者、家父、孤児、寄留者を苦しめる者、私を恐れぬ者らをと万軍の主は言われる。この五節に書かれていることが、実際そのイスラエルの社会の中の不正義として行われていたことなんだと思うんですね。小さい人たち、また貧しい人たちの権利が奪えられて、またそういうものが搾取されていく中で富む者がいる。で、そういう中で神様どこにいるのか、ね、うまい汁吸ってるやつは栄えてるじゃないか、神信じて何になるのか。だけども、まさにそのものを取り除く、正す、清める、そのために私は使者を送るっていうふうに神は約束されたわけです。そしてまさに主イエス・キリストの歩みは、そのことを人々の間に余すところなく明かしてくださった歩みに他ならなかったわけです。イエス様は実際に火を持って人々を裁いたり、剣を持って打ち倒されるような歩みをされた方ではないわけですよね。 本当に打ちひしがれている人を手を差し伸べ愛の技によって癒し、そしてその人を立ち上がらせていった。そこに神様の御心というもの、神様の思いをこの世界に、また人間たち、人類に分かるように明かしてくださったわけです。だけどこの世界はそのイエスを不要として殺してしまう、まあ、そこにこの十字架の愚かさ、神の御心の分からない人間の罪深さ、そういうものがあり続けるわけです。だけども6節には、まことに主である私は変わることがない、その人々を愛する神の思いは決して変わることがない、イエス様の到来というのはそのことを私たちに明かしているわけです。私たちはイエス様によってもたらされた新しい時、神の約束がある意味では約束が成就した、イエス様がその喜びの使者を私たちに送ってくださった、そういう神の約束の成就を経験する時代の中に生きているわけです。だけども今もなお痛みや死や貧困や不公平を経験する、そういう出来事は後を絶たない。今もまさにその罪の世界というのは終わることなく、またいよいよ広がっているかのように思える時代に私たちもいるわけです。キリストは来てくださった、でも世界は変わらないじゃないか、神殿は立った、何も変わらないじゃないか。私たちもともするとこのマラキの時代の人たちと同じような思いを抱くかもしれないのです。でもまさにそのような中にいる私たちに、見よ、主は再び来られる、主は来られるのだ、いや、すでに来られたのだ、そういう御言葉が今日私たちに告げられているんです。見よ、彼は来るというのは、原文に即せば、見よ、彼はすでに来たっていうふうに言葉なんです。彼はすでに来たんだ。イエス・キリストはすでに来られた。これが私たちの大切な信仰ですね。その中で私たちは約束をまた待ち続けている者たちですね。私たちの生きる時というのは、キリストが来られた、そしてキリストは再び来られる、そのただ中で待ち続けながら生きているものです。このただ中で、私はいる、見よ、その呼びかけを聞きながら生き続けていく、それが私たちの生涯に他ならないわけです。今日マラキ書ではその後にですね、十分の一の捧げ物をすべて蔵に運び、私の家に食物があるようにせよ、これによって私を試してみようと万軍の主は言われる、必ず私はあなたたちのために天の窓を開き、祝福を限りなく注ぐであろうっていう、とても力強い御言葉が書かれています。今日教会学校の子どもたちはこのところから金子明先生のメッセージを聞きましたけども、その子どもたちの時にもこう触れられていましたけど、これ面白いですよね。私を試してみようって万軍の主が言われるって、これ読んでパッと思い起こすのが、あのイエス様が荒野の誘惑を経験する時がありましたね。イエス様が宣教を開始する前に40日40夜空腹を覚えられた後に悪魔から誘惑を受けられた。でそのところにこう、お前ここから飛び降りてみろって、ね、そういうふうに言われた時に、神を試してはならないっていう旧約聖書の言葉を用いてその誘惑を退けたっていうお話がありますね。だからこう神様試すっていうのは基本的にいかんことだって、そういうふうに私たちも思うわけですよね。神を試すなんていうことは私たちは一体何者なのかっていうふうにさえ思うわけです。でも今日のこのマラキ書は神の言葉として、私を試してみようって神様が言うんですよね。すごい言葉だと思います。で印象深く明先生が今日この言葉をですね、これを神様のね、情熱の伝わる言葉、 熱情の言葉だっていうふうに言ったんですね。僕の心にこうとても響きました。これは神様のね、熱情、情熱をかけた言葉、チャレンジングな言葉だ、私を試してみよう、もう神様の思いがこうほとばしって出てきた言葉だ、本当にそうだなって思うんですね。で、私たちもそうじゃないですか。何かいろんなところでもうそこまで言うんだったら試してみなさいよっていうふうに言いたくなる、よっぽどこう自信を持ちながら語りたくなるときって、思いが思わず感情的にほとばしることあると思いますけど、もうこのイスラエルの人たちが、まあ、神様信じたってどうにもなんないよとかね、神様なんていないじゃないかって言ってる者たちをもう愛するがゆえに十分の一を捧げてみなさい、それをもって私は必ず祝福する、私を試してみなさい、まさにこう迫ってくるようなそういう語りかけなんだなっていうふうに思うんです。全く期待を失っている者になお私に期待しなさいって神ご自身が迫ってくる言葉だなって思います。まあ、この十分の一っていうのはね、もちろん私たちが捧げ物をするときの、まあ、教会の中でしばしば言われる十分の一を捧げるっていう、まあ、献金の行為としても、まあ、とても大事なあのメッセージだと思いますね。だけどまたイエス様は同時に十分の一の捧げ物を捧げているものを批判するような場面もありましたね。あなたたちは十分の一を捧げているけども慈愛や憐れみを全く欠いているって、だから単に十分の一をすればいいってことでもないと思うんです。だからここの意味は真に私に期待する礼拝を回復しなさいっていうことだと思うんですよね。十分の一を本当に捧げるってことは神様を信頼するっていうこと、神様を期待するっていうことですよ。今日この十分の一のことで教会学校のお母さんたちと献金の話になったんですね。やっぱりお母さんたちはリアルですよね。家計のことを考えながら十分の一捧げるって結構ですよ ね。それがあったらだって子供の教育費だったりとか、まあ、そんな話を自由にしましたけど、それは私たち誰もがそう思うわけですよね。だけどもこの十分の一の意味はですね、単なるパーセンテージということではなくて、やっぱ私たちの生活の中にある種の賭けを経験するってことですよ。私たちが全て握って私たちの人生を全て牛耳ってるんじゃないってことを献金を通して私たちは知るっていうこと。献金の行為というのはそもそもそういう意味ですよね。もちろんその教会の財政を満たすとか、この今ね木の虫に集めましたけども、回収のための献金を集めるとか、そういう具体的な献金行為というのはありますけども、でもそれをはるかに超えたところで大事なこととしては、私たちが神様を信頼するがゆえにそれを捧げるということですよね。それが献金の本質的な行為ということです。つまり献金というのは神を信頼しているということです。神を信じているということですよ。その偽りのない献金、礼拝というものを回復しなさい。その時に必ず神は答えられる、私を試してみなさい、そう力強く迫っているんじゃないかなというふうに思います。天の窓を開き必ず祝福する、って天の窓があるんですよね。天の窓、私たちはこの天の窓あるということを信じられるかどうかですね。昔ですね、昔ともそんな昔じゃないですけど、こんな文章を読んだことがあるのを思い起こしました。これはちょっと読むので少し想像を膨らませながら読んでいただきたいですけども、郊外の家に住むその少年は自分の部屋が大好きでした。その部屋には天窓があったのです。いいですね、天窓のある部屋。窓の真下に置いたベッドに寝転んで空を眺めるのが彼の大切な時間であり、深い喜びを与えてくれることでした。季節によって、天気によって、空はいつも変化します。空を渡っていく鳥の群れを眺め、夜には月や星を仰ぐとき、心が広がっていくのを感じました。ところがある日、激しい台風が襲いました。翌朝、上を見上げると、天窓は木の枝や葉っぱですっかり覆われ、一筋の光も入ってきません。窓を塞いでいるものを取り除いてほしいと両親に何度も頼みましたが、 他の箇所の補修が忙しくて、生活に支障のない天窓のことまでは手が回りません。やがて少年は親にせがむことを諦め、覆われた天窓に慣れていき、少し経つと空を眺めるというあの至極の喜びがあったことさえ忘れてしまいました。そして空など眺めない忙しい大人になっていったのです。なんかこう非常に印象深い文章を思い起こして読み直しました。神などいない、嵐に覆われて魂の天窓が覆われてしまう、そういう人々経験、まさに私たちの経験としてある中で、私を試してみなさい、あなたの天窓を開こう、そう呼びかける主がおられるということですね。忙しさの中で祈れない、悩みの中で祈れない、疑いの中で祈れない、そういう現実が私たちの中にあることを私たちは知ってます。神に心が向かなくなる現実がたくさんある、そのような人がいっぱいいることを私たちも知っている。私たち自身がそうかもしれない。この中にもそういう人がいるでしょう。天窓がいつの間にかに埋もれてしまっていた、そこから光が差し込んでくることをすっかり忘れてしまっている。だけども天の窓が開かれる恵みがあるのだと、そう今日のマラキの言葉は私たちに語りかけてくださいます。イエス・キリストという方はまさに闇の世界に天窓が開き、私たちのところに来てくださった、その恵みの光に他ならないわけです。恵みそのものです。その方が今も私たちの主としていてくださるということを私たちは見上げたいと思います。私はこののぞみ教会の礼拝堂の、いろんな好きなところありますけど、これやっぱ十字架の上に光を差し込むこう天窓がついているっていうのはとても好きですね。ここが雨漏りの原因にもなったってこともあるんですけども、でもここの十字架の上に光が差し込んでいるって、これは本当に象徴的ですよ。あの十字架のね、時に一切の光が失われたんですよ。全地は闇に覆われたんですよ。神の子を殺す人間の罪によって。でもその嵐を越えて天下の光が差し込む、そういう復活の出来事を私たちはこの礼拝堂を通して、この礼拝を通して毎週明かしてるんです。だから私たちは神を信じて何になるのか、そういう嵐にさらされるし、天窓を汚れたままにしちゃうし、祈れなくなるようなものかもしれない。本当に世の権力者の横暴に、力の前に屈しそうになることがあるかもしれない。だけども天の窓があるのだと、どんなにこの世が不正義で満ちたとしても、どんなにそれがまかり通っているように見えたとしても、神はそれを良しとされない。必ず神の時が満ちる時に、神の御心を、神の愛の技をこの地に実現してくださる。主イエス・キリストは再びそのために来てくださる。そのことを待ち望みながら、今日も私たちは真剣に礼拝を捧げる民でありたいし、来週、再来週、アドベントを迎えます。私たちは季節行事としてアドベントを過ごすのではなくて、本当に今も不正義に満ちているこの世の中に、主よ来てくださいって、その期待を持って過ごしたいと思うんですね。桜を見る会とか、いろんな会が本当に何なのかと思いますよ。何がまかり通ってんだ。だけど地上の民を、さっき詩編朗読で読みましたね、神はすべての人をご覧になっている、その神は悪を愛する神ではない、すべて神様をお見通しだと、そのことに私たちは期待して心高く上げて、私たちは私たちで十分の一の捧げ物ですよ。神に信頼して愛の技に生きていく、そういう教会の歩みをね、これからも成していきたいと思います。一言祈りましょう。主なる神様、あなたによって主イエス・キリストが私たちのところに送られたことによって、すでに天の窓は開かれていることを私たちは知っています。 どうか私たちの魂の天窓を開くことができますように、あなたに期待し、またあなたに生かされて、産むことなく御心に従い歩むことができますように、聖霊の力をお与えください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。